アドベントの第2週を迎えました。今週も厳しい環境の中ではありますが、こうして皆さんと主の言葉に触れるひとときが与えられたことを感謝をいたします。今日はまたハンドベルの皆さんが来てくださいまして、私たちにベルの音色を届けてくださいます。毎年アドベントの時期にハンドベルクワイアグレースの皆さんがベルの素敵な演奏を聴かせてくださって、市ヶ谷教会のアドベントにはもはや欠かせない皆さんとなっておりますが、昨年に引き続きまして今年も新型コロナウイルスのためにメンバーが集まれず、練習ができず、それにもかかわらず他のグループに声をかけて協力を得て、3つのハンドベルのグループの皆さんが協力し合って人数を揃え、今日の演奏に備えてくださいました。本当に感謝をいたします。先週がアドベントの最初の日曜日だったわけですが、その時の福音書が、私はもう一つのアドベントだ、そんなお話をいたしました。主イエスの再臨を扱ったテキストだったからです。そして今日アドベントの第2週の福音書、これはそれこそハンドベルの音色がよく似合うテキストがここから聞こえてまいります。私たちはここからキリストの誕生、クリスマスを待ち望むのです。今日の福音書、そしてハンドベルの演奏が救い主イエスキリストの降誕へと私たちの心を向けてくれます。福音書のテキストはルカ福音書からであります。そして今日の箇所ですけども、ここには特にルカ福音書の特徴というのがよく出ているところであります。ルカの福音書というのは特徴が大きく言って2つございます。一つはですね、ルカは歴史ということを大変強く意識して福音書を書いたということであります。歴史を踏まえているという点です。そしてもう一つは、他の福音書と比べると洗礼者ヨハネについてことのほか詳しく書いている、これもルカ福音書の特徴でございます。この2つのことがルカの意識の中にはしっかりありますので、私たちも今日そこを踏まえながらこの対抗説第2週の御言葉を聞いていきたいと思います。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、そういうふうに続きます。まだまだその当時の知性を表す人物を一人一人紹介しながら、こんな書き方をするわけですね。福音書の出来事がいつあったか、ローマの帝国の歴史の中にそれを位置づけているんですね。これがあるおかげで洗礼者ヨハネという人がいつ頃活躍した人だったかがわかるわけです。皆さんも聞き馴染んでおりますクリスマスのイエス誕生のシーン、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に人口調査をせよとの勅令が出てという、あのフレーズもクリスマスの時にイブの夜に読まれますけど、それと同じような書き出しがここにもあるわけですね。 今から少し時は遡りますが、1950年代にコンツェルマンというドイツの神学者がルカ福音書について詳しい解説を書きました。時の中心という本であります。どういうことがそこに書かれていたかというとですね、イエス・キリストの登場が救いの歴史の中の中心にある、そういうことを述べた本なんです。イエス様が救いの中心、そんなことを神学者に言われなくったって私たちだって知っている、なんていうふうに思いたくなるんですが、このコンツェルマンという人はそのことをですね、神学的に説明をしたんですね。その点が大変評価をされた一冊でありました。神様の救いの歴史のことを救済史なんていうふうな言い方をしますが、コンツェルマンという人はこれをですね、3つに区分したんです。イエス誕生以前ですから、旧約の時代ということですね。それからイエスがいた時、そしてイエス以後の時代、大きく分けてこの3つに分けたわけであります。イエス以降の時代、それが私たちがいる今なんですが、この時代のことを教会と聖霊の時代なんていうふうな言い方もすることができるんですけども、そういうふうに3つに分けて考えた時、イエスがいた時代というのはちょうど3つのうちの真ん中ですよね。だから時の中心ということに、タイトルがそこから選ばれていったわけであります。神様の救済の歴史のど真ん中にイエスを位置づけるということなわけであります。先週のアドベントでは、私たちキリストの再臨ということを覚えたわけであります。再臨、このことを考えるときにいつも終末、歴史の終わり、そういうことを同時に合わせて考えるわけですから、そうなるとですね、それはまだ来ていないんです。未来のことになります。ですから未来を待つという、これからやってくる時を待つというふうに理解できる、これが待つということですよね。これからやってくることを待つという、そういうアドベントについて、先週お話をしたわけであります。けれども今日私たちが覚えるのはちょっと違います。私どもにとってイエス・キリストの出来事というのは未来ではありません。過去のことです。もうすでに2000年前に起こった過去のことなんです。すでに起こった出来事を待つというわけでありますから、そこだけ考えるとなんだかこう時代錯誤的な感覚もするわけでありますが、これは過去に起こった出来事が今の私たち、今を生きる私たちのため、私たちにも関わっているからなのであります。すでにあった過去のことが私たちのこれからと関わってくるからなのであります。私たちはイエス以後の時代という時を今生きているわけであります。3番目のですね、聖霊と教会の時代を私たちは生きております。そしてこの私たちの時代もまた確かに神様の救いの歴史の中に組み込まれているのです。イエスの出来事というのは過去の一点だけのことではなくて、今もそしてこれから後に続く時代にも及ぶのであります。コンツェルマンという神学者がそのことを 明らかにしたのでありました。ですから私たちはクリスマスに向けて、イエス・キリストの誕生に向けて心を整え、そのことを喜ぶ時を今待つのです。さて、ルカのもう一つの特徴、洗礼者ヨハネのことに触れましょう。イエス・キリストを登場させる前にですね、ルカはその先駆けとして洗礼者ヨハネを記しました。一番詳しく書きました。何しろルカはですね、ヨハネが、洗礼者ヨハネがお母さんのお腹の中にいる時から書いたんですよね。エリザベトというお母さんのお腹、胎の中にいる時から彼は書いたわけであります。それだけルカはこの洗礼者ヨハネを重要視しているというふうに見ることもできます。では洗礼者ヨハネのメッセージって何でしょうか。それが今日の福音書、また来週にも響いてきます福音書でございます。それは悔い改めです。救い主イエスを待つというこのアドベントを悔い改めの心を持って備えるのであります。待つのです。確かに先週私どもが聞いたキリストの再臨に際してイエス様は弟子たちにいくつか警告を発しましたですね。心が鈍くならないように注意していなさい、いつも目を覚ましていなさい、こういう言葉を先週聞きました。悔い改めとは少し違いますが、終末という時のために、キリストの再臨という時のために、そして私どもの救いのために襟を正しなさい、それがこのヨハネから届けられた悔い改めのメッセージでございます。ところで私たちは今も礼拝式の中で、グロリアという箇所を唱えました。式文をご覧いただきますと、グロリアという部分がありますよね。グロリアというのは栄光という意味でございます。この礼拝式文の中にあるグロリアを唱えないという時期があります。歌わない時期があるんです。それはキリストの受難四旬節の時期にはこのグロリアを歌わないのです。実を言うともう一つあります。実はアドベントにはグロリアを歌わないという伝統がございます。なぜかというと、アドベントにも悔い改めのメッセージが響いているからです。では市ヶ谷教会ではどうかと言いますと、実は先ほども私たちグロリアを唱えました。まあ歌ってはいないですけど唱えました。これは私なりの判断でそのようにさせていただいているんです。じゃあなぜそうするか、なぜアドベントに伝統的には唱えられないグロリアを唱えてしまうのか。それはアドベントのシーズンに私たちクリスマスをお祝いするからです。毎年そうなんですけど、12月25日がやってくる前の日曜日に私たち教会ではクリスマスをお祝いするんですね。クリスマスおめでとうという声をかけ合います。ほとんどのプロテスタント教会がそうだと思います。ただ実際の教会の暦でいきますと、今年の場合は12月19日が 25日の前の日曜日にあたるんですけど、実際の教会の暦でいくと、この19日第3の日曜日というのはアドベントなんですね。アドベント第4の日曜日なんであります。クリスマスのお祝いは何と言いましても、これは晴れの日ですので、当然グロリアを唱えて主を賛美したいのです。また市ヶ谷教会ではですね、アドベントになると毎年ハンドベルの皆さんが音色をたたえて主の栄光を賛美してくださるわけであります。今日もプログラムの午後のプログラムの中にですね、グロリアを演奏してくださることになっておりますが、教会の暦に忠実に従うならば、悔い改めを強調することになるわけでありますが、アドベントにはもうすでにクリスマスの喜びがあふれていますので、主の栄光グロリアを共に歌って、神様の救いの御業を褒めたたえる方が、むしろ私どもの素直な気持ち、祈りに近いのではないかと思うのであります。そうしたことから、アドベントでも伝統を破ってグロリアを歌うことにしております。先ほど私はイエス様が生きていた時代はもうすでに過去のことだ、こういうふうに申しました。歴史というのは時間の流れの積み重ねでありますが、過去の出来事というのは今を生きる私たちにとって大変大きな意味があります。積み重ねですから、過去の一つ一つの出来事が、記憶が積み重ねられて今の私たちというのがあります。連綿と続く私たち一人一人の過去の出来事の記憶というのは、今生きる上で大きな意味を持ち、そしてここから明日が作られていきます。過去の歴史というのは今を生きる私たちにとって大変大きな意味があるということを申し上げたいのであります。私たちは誰もが過去と共に今を生きているんですね。イエス・キリストの出来事は私たちにとっても今も生きているのです。私たちを生かしているのです。聖書の中のイエスの言葉が現代の私たちにも語りかけてくるのです。単なる歴史の中の記憶ということだけでなく、イエス様の出来事はこのように霊的に生きて働いているのです。イエスの時代の人たちのみならず、今を生きる私たちの救いのために主イエスは今も生きていらっしゃる。そしてそのためにキリスト教会が用いられることになりました。教会だけでは何もできませんので、そこに神様の力、聖霊が届けられて教会が用いられるようになりました。それが今という私たちが生きる時代であります。教会というこの世の器を神様が用いてくださって、教会を通してイエス・キリストの命が今も生きて働き、私たちと関わり続けてくださるのであります。教会は大変脆く拙く欠けた器ではありますが、神様が聖霊を届けてくださったので、教会は イエス・キリストの命を携えて、このお方を伝えるために用いられています。私たちは今年もアドベントからクリスマスの時期をこのようにして過ごすのです。キリストの再臨の時まで、世の終わりまで、このようにして過ごすのです。お祈りします。愛する神様、あなたが使わされたイエス・キリストが今を生きる私たちにとっても生きる方であり、そして私たちを導いてくださる方です。どうぞこの聖なるひとときを、私たちがこのイエスの恵みに心を向けつつ、悔い改めの心とともに備えができますように助けてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。